ふんふんとしてまいりますと、お休みになっていたお溝の上に紫の雲がこうたなびいて、音楽哀怨画寮にて小七力の音楽の声が、プンプンと匂う、そういうそのいいお香の匂いで、その中で祖北面祭右京にて如来涅槃の義を守る、つまりお釈迦様と同じようなありさま、本性のお別れをされる。だから信心というものは力と言いましてね、どんなことにもびくともせんというのが、それが信心です。だから信は力なりということはね、ちょうどお釈迦様が毎日こう説法してらっしゃると、若い娘がこの夕方になるとお釈迦様のおいでるところへ、まあ、通ってくるような風なんだ。ほんで誰言うことなしに、あれはお釈迦様を籠絡しに行くんだと、お釈迦様をたぶらかしに行くんだというような評判が立ちましたらね、その娘がだんだんだんだん腹が大きなんだ。こうしたところが、ある日お釈迦様が説法してらっしゃると、そのバラモンですが、これが肌一本してやっちゃう、それがお釈迦様に、その申しますのには、人に説法する前にこの娘の子供の始末したらどうだと、こう言った。ここでみんながお釈迦様の子じゃと思ったよ。ほいだらお釈迦様が、それを知っとるのはお前と俺だけじゃわなちました。いよいよみんなが疑ったわけ。ということはお釈迦様が、お前がそういう計略でわしのこの教えを潰そうとか追尾させようとか、そういうまあ計略でこういう芝居を打ったんじゃが、芝居を組んだんじゃが、それをよう知っとるのはお前と俺だけじゃ。お釈迦様はそういう企みをよう知っているもんで、それを知っとるのはお前と俺だけじゃわなとおっしゃったら、みんながその意味がわからんもんで、お釈迦様名称でこう作らしてやろう。あのね、やましい話じゃねえ。そうやって娘が大きな腹を出て、これはゴータマの子じゃ、つまりお釈迦様の子じゃとこいで、ここで見よう、みんながお釈迦様ああいう立派な説教をさっしゃるのに、あの名称であの娘腹まかさせたかで疑っとったわけです。そしたらね、天井から一匹のネズミがチルチルと降りてきてさ、その娘がこう締め取る紐をネズミがガジガジっとかじったらね、前がパラーっとこうなったらね、大きなザルがポロンと落ちてきた。子供でもなんでもねえわさ、ザルが落ちてきた。それはお釈迦様の教えをですね、真実の教えでないとバラモン下道が邪魔しようと思って企んだ芝居なんで、それをお釈迦様仏様だから知っていてね、それで何と言われても、おめえとわしだけしかこのことは知らんわなと言わしたのは、おめえはわしを籠絡しよう、わしをわしの教えを地に落とそうというふうな考えで芝居を打っとるが、わしはおめえの計画よく知っとるで、知っとるのはおめえと俺だけじゃわなきゃ。そうしたところが、そりゃ面白いわな、ネズミが降りてきたよ。おでまって締めとる紐を、ネズミがガチガチとかじったら、パーッと前が開けたと思うと、大きなザルがコロンと落ちた。あとあのバラモンの仕組んだ芝居、お釈迦様の教えをなんとか推理させようと努力したんだということで、ますますお釈迦様の教えが繁盛した。だから信ずるということがあったら何にも怯えることがない。それは信は力ない。誰が何と言うても、かが何と言うても、日々ややの日暮らしが如来と共の人生という、そういう信ずることのできる人は何にも怖くない。その身にしていただいたというびくともせんという、それが金剛の信心。その信心はどうしたら得られるかったら、良き人の仰せをこうもって信じない、それが信心の信です。だから我々はですね、今現在この娑婆に生きとる人が、そういう真の知識なんちゃどんだけ探して歩いてもおりません。だから私は五戒さんが真の知識だ。お正行の中、血のたるおぼし飯が至るところに示されてある。 それを通じまして、こんな知恵のない、たった学問のない、そばへ寄れない私でも、あなたの信心も如来から賜ったものであり、私の信心も他力下向の信心ならば、知恵から言うても学問から言うてもそばへ寄れるわしやないが、五戒さんの信心も私の信心もさらに変わりのないところに幸せ者じゃなという、それを感じるわけです。だからお互いにですね、この聞くということが最も大事なんですから、何を聞くのか、正気本末を聞く。仏様の仏願、仏願というのは仏様の願い、その願いがどうしてこれが南蛮陀仏と成就したかという、それは本願の根起こりから、それはご苦労をくださる一願一願を成就してらっしゃる、そして南無阿弥陀仏とこうなっとくれた、その正気本末を聞いてごらん。ただ枝葉のところはまた聞いとってあがる。仏願の正気本末、本願の根起こり、なぜ久遠実情の仏が法蔵比丘にならざるを得なかったのか、なんで五光陽光の極老が言ったのか、南蛮陀仏となっとくれたというは誰のためなのかという、それを明らかに聴聞したら、まあ、疑いたくとも疑えんことになるということが疑心あることなし、これを門という、それは私は大事なことだと思う。だから三代目の覚如様なんかでも、人間にはまれがたい、仏法にはありがたいということを言うて、ここに祖師上人の祁答によって五戒さん様から何を聞いた、から四十八願の言われも聞かないか、南蛮陀仏の言われも聴聞するですけど、そういう話を聞く前に、ね、ここに祖師上人の祁答によって法蔵院にの本世言を聞く、歓喜胸に満ち渇望肝に銘す、これだけ聞いたらもう何も言うことはないんだ、もう胸いっぱいで、ああようこそと言わざるを得ない。だから歓喜胸に満ち渇望肝に銘す、しかれば報じても報ずべきは大悲の仏法、謝しても謝すべきは市長の意徳なり、ご解散様ありがとうございましたと言わざるを得ないとこうおっしゃる。その仏願の正義本末がどういうことなのか、もう一席。この仏願の正義本末を聞いて疑心あることなし、これを門というと、だから本当に聞いたってことは、それは阿弥陀様のご本願の根起こりから結果として成就された南蛮陀仏、これを明らかに聴聞をいたしますれば疑う余地がない、疑心あることなし、もう疑う余地がない、そこまで聴聞させていただく、それがまあ大事なことだ。でその中でですね、一番その大切なことは、如来の左眼の尋ぬれば、なぜ阿弥陀様が久遠実情の仏で迷う心配のないお方が、仏の境界捨てでなぜ法蔵比丘という、そんなお姿になぜならしちゃった、そこに四十八の願いを立てて、それが出来上がらなければ小学を取らん、仏にならんと、こういうようなお願いをお立てになったと。で一体どういうわけでそのようなご苦労をなさらにゃならなかったのかと、如来の左眼を尋ぬれば、ただぼっとしとってはそれは分かりません、尋ねにゃダメなんだとおっしゃった、尋ねん者には答えは出ません、だから如来の左眼を尋ぬれば、なぜ本日上の仏が仏の境界を捨てて 宝蔵びくという姿になってここを陽光のご苦労なぜなさった、なぜそうせずに折れなかったんですか、それを尋ねなさい、ちことが尋ぬればですね、と答えがちょっとこう出ましてね、苦悩の鬱情を捨てずして、誰でも苦しみ悩んでおります、それを捨てずしてちことは捨てておけないからちことです。なら我々は苦しむとか悩むとか言いますけどね、なら苦しみとか悩みっちものがどこからこう生じてくるかったら、他から与えられとりゃしません。自業自得の法則中で、自分のまやた種が縁に催されて一つ一つ結果として現れるんであって、どんな悲しかろうとつらかろうと、それは自業自得、自分がまやた種を自分が刈り取っとるだけなんで、これはもう逃げても隠れてもですね、業っていうものはどうしても後から後から追えてくるんです。その場は上手に逃げましても、もう果たさんならん業はいろいろ形を変え姿を変えて、やはり我々はその業をはたえていかにはならんということです。だから昔から言いますがね、歩くべき道はどんだけ減って歩いても歩かんならんことはちゃんと歩いていくんだ、これは逃れられないということです。まあそれは不思議な出来事ですけれども、この近くにうちの檀家でしたけども、要するに、まあ、家を建てて移ってらっしゃったけど、おばあがきつい、おばあで嫁さんが子供が二人あるやつをかやちゃった、だからかやされた嫁も悪いだろうと思うけど、そんなところがその嫁さんがよそへ嫁にして二人子を産んで、また離縁になった、離縁癖がついとるところがね、そのおばあのうちまた嫁さん、もらったんですけども、それも都合悪で離縁しちゃって、ほら3番目ですね、あの腹ちげやの子供が2人ずつある、4人ある、そこへねまた嫁さんもらって、来るやつも来るんじゃないやっぱり。ほんでね、おばあがわしに、先生また嫁さんもらったわや、もう3人目じゃな、お前はな、お前は根性直さにあかんぞ、何人かいても次から次に来るやつは、来るやつは来えせんわ、だからまあお前は根性変えなあかんって言うたら、ええわやもっちゅうね、なんで言ったら元のやつが帰ってきたわやも一番初めに来たやつ、妙な話だと思うね、不思議な出来事や。ほんでちゅとったらね、ガラッと障子上げやがって、ご縁様恥ずかしいけどまた戻ってきたで、まあよろしく頼みます、バカじゃなおめえは、ほらおめえみたいなどういうその難儀しようと苦労しようと、ほら関係ねえけども、俺はな子供がかわいそうだと思う、ここにどうせおらんならんもんならなんで辛抱しなんだ、よせ嫁にしやがった、二人も幸運で、それとほっといてまた離縁になった、またここへ戻って、ここへ戻らんならんものはなんで初めからここで辛抱せんねえ、子供がかわいそうじゃねえか、こう言うたらね、似た似た似た似た笑いやがって、ちょっとも悪びれしとらんねえ、ほんで似た似た似た笑いやがって、ごえんさん、そうひでえこと言いなさい、なんたが平然説教しなさいじゃねえか、歩くべき道はちゃんと歩かんならんちゃう、女でわしは歩いてきたんだけどなるほどなこらやられたなけどね、俺は子供のことを思うと乾いていかんわ、わしもそういう目にあってね、親からママ親にかかったわけじゃないけども、いろいろ幼い自分に他人の飯というものにはやはりトゲがあるということを感じた、ご世話にまたどういう人が来るか知らんけど、お前は残ってきた二人の子供泣くぞ、それがかわいいな言うて、ましみじみ話をしたことがありますけどね、やっぱり歩くべき道は歩かんならんげなでだからね、やっぱりそうでしょうね、うまくその場は逃げましても やっぱり後からいろんな形を変えて苦しみ悩まんならんちことは、自分のまいた種は自分が刈り取っていかんならんちことですね。だからお釈迦様のお弟子に木蓮様なんかも、この神通第一中で本当にえらい神通力を持っておらん、あの唯馬というそのお道行ですけどね、これはお弟子より偉かったんです。唯馬孤子、それが病気になったんです。お釈迦様が阿難様に、阿難や、お前と木蓮と二人な、あの唯馬の見舞いに行ってこい、言われたら阿難さんも木蓮さんも、お釈迦様それだけ管理してください、なんでや、あそこへ行くとわしらの分からんことまで問答ふっかけて、とてもわしらは答えができん。そこにはその唯馬孤子は本当に偉い人で、もうとてもわしらは太刀打ちができませんで、まあ、あそこへだけは一つ管理してください、言われたもんで、そんなら俺が行こうっちゅうんで、お釈迦様がおいでな、あと大勢のお弟子がついてきた。そうすると唯馬のこの北条といいますけど、唯馬が住んどりましたのは四畳半しかないんです。それを唯馬の北条っちゅうんです。ちっちゃい部屋におりますと、こんな狭い部屋でなもと、こういう東坊さん仲間では、いえ、唯馬の北条で結構だと、こういう、だからあんた方狭いっちゅうてはいかんで四畳半でも、ああ結構です、唯馬の北条ですと言わなかん。おいだところが1250人のお弟子がついてきた。おいだところがその四畳半に唯馬が寝とうじゃろ、言葉ちょこっとしかやとらんわ。ところがこの唯馬が、木蓮様、あなたは神通第一でございますから、お釈迦様をこんなむさ苦しい畳の上に座らせてはいかんで、獅子の口座を天上界からおろえてきてくれと。獅子の口座、それは40里四方あるげなわ。それは40里四方あるね、獅子の口座をこの四畳半に唯馬が寝とるそのえーたとこへ40里四方の口座を据えようっちゅうねん。なことどう計算したって言うんだから我々ではできんわね。あ、よろしいちゅうて木蓮ちゅうした。四十里四方の口座を縮めてね、そしてこの四畳半に唯馬が寝とる黒いこの獅子の口座をちゃっと折れてきた。ほどまんだ1250人は外におる、それを中へ全部入れてくれと。ほんでまあその神通力を現れて、四畳半に唯馬は寝とるわ、獅子の口座はあるわ、ちょこっとしかええとらんところへこの木蓮が神通力で1250人の弟子を全部入れたげなわ。どう計算してもわしゃ計算ができない。そのくれえれえ神通力、その木蓮が宅発にいたよ。まあお釈迦様のお弟子は全部午前10時になると宅発にいかんなら、それはその日一日この一遍だけの食事に合うわけです。宅発に参りますと、ご信者が今日は親の命日だから、お釈迦様おいでになったならばご馳走を差し上げよう、こちらの方でも今日は子供の命日じゃで、お釈迦様のお弟子がおいでたら、ご馳走を差し上げる、みんな準備しとってくれる。そこへおいでになってこの食事を受けて、そこで財政をいただいたんだから、お返しに法政という仏法を話をすると、そういうことが命日のこれを行える。だからお釈迦様でもその日にお与えがなかったら、今日一日はお与えがなかったちて、あくり日の10時までは何にも召し上がらん。だからお釈迦様の食事は一食だった。だからね、このお経の中に書いてありますけどね、天人の食事は一食なり、人間の食事は二食なり、三食食べるは動物なりと書いてある。いや、食べるやつばっかり。これは人間じゃねえげなわ。だから午前10時をおときっちゅうんですよ。 午前十時以外のご飯はお肘、時にあらず。だから午前十時がお時なんだ。なら二時や三時にお時でやっとっていいから、それはお肘じゃ。時にあらず。そういうこの托鉢に参りましたら、お釈迦様の教えに反対しとるがバラモンって。おい、釈迦の弟子が来たぞ。弟子だけども坊主が憎けら今朝まで憎いちてね、お釈迦様の説に反対しとるやっちゃもんじゃから、釈迦の弟子が来たっちゅうんで棒持ってきて殴るやら石ぶつけるやらで、この木蓮様血みどろになっちゃった。でもう立って歩けんもんで、四つ部屋でお釈迦様の手元へ来た。大勢のお弟子方が、木蓮様、あなたはあの結馬小路のあの四畳半のところに結馬が寝とって、そこへ40里四方の口座を縮めて入れて、1250人の弟子を全部四畳半へ入れて舞うほどの人数があるならば、そんなバラモンに殴られん前になんでパーッと逃げてこんのよ。またこの20人や30人のバラモンなら神通力で吹き飛ばしゃいいじゃない。それを殴られ方では殴られ、血みどろになって立って歩けんから四つ部屋になって、そんなものは神通得た所詮がねえじゃねえ、大勢が罵ったわけ。そしたら木蓮が言うことに、そら私はつらかったと、石ぶつけられたり棒で殴られたり血みどろになるまで殴られて本当につらかったけれども、お釈迦様の教えをよく聞いておりました。私ね、分かったのはバラモンが殴るじゃない、手はバラモンが動けやとるが、目に見えない私の業が働やとるんだ。あやつがいかんこいつがいかんじゃねえんだ。そいつの手を動かし石をぶつける、それは私の目に見えん過去においてまいた業が、業は行なり行えです。それが動いてあのバラモンの手を動かして私を殴っとる。だから私はバラモンは恨みません。自分の業の過去の業のお粗末さをただ泣きながら懺悔しとった。ところがこのようなひどい目にあったが、私は心の中に一種の喜びを感じました。こんな血みどろになってんなものは何が喜べる。みんなはそう言うたら、いいえ、私は喜びを感じました。どうして？どうせ遅かれ早かれこの業は受けにはならんことじゃが、今このような業を受けておるは大きな借金を買い取るという喜びがあったんです。その場は上手に逃げまして、向こうは後から後からお会いてくる。ああどえらい業をこしらえてきたんじゃが、今日はこんな大きな借金を買い取るじゃなあという喜びが、このような血みどろになりながら、体は苦しかったが心は喜び喜びで業の果たされていくことを喜んだ。他のお弟子にわからん、お釈迦様だけわかった。そばへ飛んできてお釈迦様が木蓮の手を握って、木蓮やお前本当の仏法が分かってくれたなと涙こぼえて喜ばした。そこまではお互い行きませんけど、悲しいことがありつらいことがありましても人のせいにしてはいきません。あえて責任をかぶせてはいきません。私の宿業だった。今偉そうなことを言うとるが、過去にどんな種でも撒いてきたんだ。それがたまたま縁にも用されて、種と縁とが和合したからこの出来事が現れてきたんだ。人のせいじゃない、みんな自業自得だなということが受け取らせていただけるということが、仏法を聞いた幸せだということだ。そういうことがですね、本当に分からせていただかないきませんが、なかなかそうはいきませんで、一生増枠持た方便で、もうちょっとも休まずに三百堂のためのやつ。 だからそういう私を見るに見かねて苦悩の無常を捨てずして、捨てておけないんだ、ほっとけないんだ。じゃあそれをどうしたならば仏にすることできるかということをご高が間いろいろご思案なさるなり、あるいは我々の本当の心の叫び魂の声を聞いてくださるということがご高のご思案なんです。あ、これはどう言うてもダメなんだ、腹立てるなと言うても立てるし、欲を起こすなと言うても欲は死ぬまでやまらんし、これを仏にするのには仏の種もなけらにゃ、それを催す縁もない、これはわしの方で何もかもいるべきものを成就し整えて、それを主上の手元へ行こう与えてやるより助ける道はない。栄光を主としたまいて大悲心の場成就せる。大体分かったでしょ。阿弥陀様のご本願は我々の苦悩の無常が捨てておけない。だからそのお心を大凶には主情を病むがゆえに我また病むなり。お前がね取るときは俺は泣かずにおれんのじゃない。お前が苦しんどる姿を見るとわしも苦していいか。だからわしが本当ああよかったなあと涙が乾くはあんたがお浄土へ往生して仏になってくれて初めてわしはよかったと思うんだ。だからわしがおらなんだら久遠実情の仏はましましても法蔵びくだの法蔵菩薩だの何万打仏だのあろうはずがねえじゃありませんか。親にも子にも話のでけんざまはて抱え我が身ながら愛想の尽きるど根性で日にち毎日地獄の種めやとるこの私を捨てておけなかったというこの如来の涙を私ゆえのものと受け取れよというのが五戒さんの親鸞一人がためなりけり。みんなこれ燃え上げ気をしとるわけ。したがってお浄土へ往生のできる人はお両下の上手な人、お米上のいい人、どこそこの誰という喜びて、そういうものをあんた方けなるなとに、こんなものどんだけ喋ったとて、めお両下のべたとて、そんなことはその人その人でみんな家宝が違いますから、同じお母さんの丁寧から生まれたもんでも千差万別です。だから覚え上がええとかあるいはお両下が上手じゃとかそんなこと関係ありませんよ。阿弥陀様はお両下の上手なものを助けてやる、お両下用の便やつは楽でそんなことあるか、そんなこと関係ありませんよ。それはね、やはり禅宗の種まきのええ人はそらもうベラベラベラベラお坊様まからかすぐらいしゃべるがね、なことけなるがなさんな。わしから言うとそれはちょっと気に障る人もあるじゃろうけど、一升瓶の中へ酒入れてね、八分目ぐらい入れたやつはチャビチャビチャビチャビ言うわ。一ペア入れたらどんだけ振っても落とせんで。だからあんまり喋るやつはまだいっぺん入っとらんのじゃねえだろうか。それをけなるがあるってことがおかしいの。なんやったらこの五戒さん様のお喜びから行くならばだな、その阿弥陀様が呼んでくださる呼び声っちゅうものを、これをその二我百道と言うて禅道様のお例えです、三千儀の中に出とりますが、あの時のねこの有様をこう考えてみると、東岸地東の岸にお釈迦様がいらっしゃる、途方に暮れとる私にその道まっすぐにし行き、死の難なけんと言うて、絶対死ぬ心配ねえで、その道まっすぐにし行きなさいよ、これが発見というお釈迦様のおすすめ。この西岸城に人はって読んで曰く、阿弥陀様ですよ、 私に向かって一心少年にして直ちに来たれ。我よく難事を守らん。すべて椎賀の難に出せんことを恐れざれ。これを五海さんはですね、この愚徳商というお商業に涙流れてこれ説明してらっしゃる。てかね、一心少年ということはね、声のかけ手がただ一人阿弥陀様しかねえねん。あっちゃやこっちゃや心の散るはずがねえんじゃ。それがあんた方分からん人があんやか。仏様はどんな人でも一緒じゃと思っと。それは飽きませんよ。私にそのまま来いよというね、声をかけてくださるのは連れて行ける自信があるから呼んでくださる。生まれたばっかの赤ん坊を連れて隣遊びに行って、隣のおばさんが出会って、ああかわいいな、よう笑うなちて喜んどるね。まあ時間見たら12時間近、お父さんがご飯食べに来やらっしゃる。お茶分けやとかんと叱られる。さあ坊来いよと、歩く力も早ずる力もね、その子供にさあ坊来いよとこう言われた時に、歩かないかんか早ずらないかんか、そういうあんた方理屈を言うわけだ。大体ね、極端な話やけども、五家屋さんはね、一願もつめね、一行も励めね、ええことはやれん、悪いことのやまらん、この私を逆方のしげやちはして。しげやちゃなんだ。お前が死んだというので、みんな大騒動やっとる、この頃も。このうちの婦人会の会長さんで、長い間ご苦労してくれた、佳代様っちゅう人がこの間心筋梗塞ちかね、孫がねそばにおって、二人孫がおるとこで椅子に腰掛けたかと思うと、うーんちゅわした。ほだ顔がさーっと変わっちゃった。お母ちゃんお母ちゃんおばあちゃんおかしいぞっちゅうて孫が言うて、お母ちゃんが飛んできてみるというと、もうほとんど息もしとらん。それから参って、うーんちゅうたらそんでしまえ。誰でも、あの人はええ死に方さしたわ。楽にしなしたなこと本人に聞いたかち。自分らの都合で考えとんねやるが。本当にまだ言いたいことあったかもしれません。それはええ死に方さしたわ。なこと自分勝手に想像しとるだけじゃん。本人にお前さん、ええ死に方っけや、もっと聞いてみよう言って。それは長らくの間に弁の世話してもらって、死にて死にて思いながら死ねんちゅう、そういう死に方はそれは苦しい話だけども、そのまま死なして、ほら言いたいこともあったさ、こうしよう、ああしようっていうことも、それよう言わずに死んでました。ええー、死に方じゃわ。なのとわしらが想像しとるだけや。本人に聞いてみよう。こんなあっけなく死んではいかん。親もわしはまた言うことあった親もと言わせるかもしれません。で、楽に死なしたって。なこと本人がキャーッとなったとき、どのくらい辛かったら、本人に聞かなわからんがやな。ええー、死に方さしたわ。わしはまあそういう、その一遍ではいかんで。まあ3日ぐらい寝とりたいと思う。まあそれはまあ別の話ですけど、お互いどういう死に方してるかわからんけどね、そういう私ども一人一人がどういうことでも、みんなこれはね、自分が考えてみたら人と同じってことはないんですよ。等しいものはあるが同じものはないの。だから俺は目の上手な方もあるし、下手な人もあるし、心にはお慈悲に満足しとっても口不調法で口に用出さん人がある。この口に用出さんのは誠がねえから用出さんねえ、それはあかんですよ。なら赤ん坊に火下げてみよう。熱い思いがあるでキャーッとは言うが、熱いとは容易は言葉知らんで容易はねえ。如来の慈悲に満足できたら、そりゃあな、自分の喜びを口に出てボツボツとでも人に聞いてまう、そりゃできるかもしれんけども、なかなかね、真空確一で心に思っとるやつが口不調法で口に出ん人はいくらでもある。まあいよいよ感極まったということはね、己忘れるということっちゃと、小林さんおっしゃる。 己忘れる罪があるとかねとか関係ねお料理を上手へら関係ねああこんなやつめようなという驚きの声それが自身心行己忘れて無行不浄の眼界にきす如来様が直ちに来いよ持ち合わせのままじゃぞよその仰せを本当に聞いた者があの人とこの人と何で比べんならわしはわしの持ち合わせでよかったという感激感動が御所を助けたまえの言葉になるだからあっけに取られるっていうことはね あまりのうまさあまりのありがたさにそういう親様だったかという己忘れた心境今九州で相撲がありますけども相撲見とる人はみんな己忘れてみとる鉢巻きしてねしっかりやれしっかりやれってタバコ吸っとったやつが吸い殻ポエッとこうかってほら暑いわさ暑いけど夢中になっとるでねおーしっかりやれよ小錦そこじゃそこじゃしっかりやれ暑い相撲じゃな何が暑い相撲があるここへ吸い殻落ちとると知らんのじゃんしっかりやれしっかりやれ己忘れてほうでもう暑いじゃねえもんやでしっかりやれ暑い相撲じゃなくて何が暑い相撲が己忘れとだから直ちにというはそのまま手をです揚げもおろしもならんのですそのまんまとお前に手立って回んでもお前がどうこうならんでも今の持ち合わせのままじゃぞよそれを直ちだからあんた千差万別の一人一人がみんな違うでしょそれ私に向こうで腹の立つ欲の起こる揚げもおろしもならんと今悩とるそのまま来いよと連れて行くぞよ来いよの声はちゃんと摂取の声そのまんま出会って抱えて連れて行くよ準備ができたから直ちに来いよの呼び声母親がさあ坊来いよは来いよの声と抱き上げとるとは一年同時じゃわ母親の襟につかまっとらないかんという思いもなけらに歩き早ずれじゃないさあ坊来いよの声は連れて帰るという慈悲の手にがっちり抱き抱えた母親のこの腕の中で子供やんちゃ言うてもそのまま連れて帰るだからお料理も上手でそれは条理整然と述べれる人もありますがそういう人も結構ですけれどそうなれんからわしみてやなものと言いなさるなあの方はあの方わしはわし五海さんは五海さん私は私のただいまの持ち合わせでよかったそこまで弔問しなダメですよだからそういうことが親鸞一人がためでしょ誰のためでもないあなたをご公の間苦しめたも陽光ちみどろのご苦労させたのも誰でもない一生増悪を生た方便のこの親鸞が引きずりまわいたんだわしがおらなんだら久遠実情の仏はおいでても法蔵比丘の法蔵菩薩のそんなお方は必要がない俺がそうさせたんだそうするとねそこでこう結果としてこう味わわにはいかんのですが阿弥陀様は実行の昔に何万ダブ鳴らして四十八願が成就したから小学のみだよ何万ダブと鳴らしてそこで阿弥陀様やれやれと思ってござるかちこっちゃ本願が成就したとてに助けてくださるご準備ができただけで一番がけの目当ての私がその如来のお心に満足させていただいてこの度迷いを離れいつ何時でもお浄土へ往生させていただく身にならにゃ親様の涙は乾かんということだ皆成仏のこの方は今に実行を経たまい実行の昔に何万だぶそれが小学成就だと そら小学成就で私を助けてくださるご準備が何もかもできたとしたとて、あなたは今喜んでおいてるか喜んでらっしゃらん。なぜ一番がけの小所儀の地である目当ての私が往生しないかしないから如来の涙はいつまででも乾かない。私が往生してこそ、ああ御公の死は無駄ではなかった、陽光の苦労も水の泡ではなかった、誰が往生してくれんでもお前来てくれたか、お前一人を待ったんだ、今日は浄土の真ん中でお前の往生した姿見て、御校の思案も忘れ、陽光の修行も忘れ、こんな嬉しいことはないわやと喜んでくださることが本当の意味の浄じゃない。だから阿弥陀経をずっと話をしてまいりましたけども、この阿弥陀経には三度に向かってお釈迦様が応答発願消費国土を急ぎ、いつまで親様泣かしとる、今日こそ発願しよ、発願ってことはお浄土へ参りたいと思い、そうして彼の浄土へ往生しねえ限りは如来の涙は乾かんのじゃ、責任者のお前が何を言うとんのじゃ、応答発願消費国土、どうかお浄土へ往生する気になった、如来のお心をよく味わいよと、これは至上命令です。お釈迦様から私を叱り止めてくださる。張本人のお前がわしみたいなものと言うとて親の達成があるか。たかこの度は間違いなく往生してくれよ。そういう私は激しい、またご親切なお言葉としてこの阿弥陀経を味わってきたわけです。それで仏子の経を説き終わりたもうに、一切世間天人阿修羅とそこへ参詣しておりましたすべての人が歓喜真珠仰せを仰せのままに受けたまわって、喜び喜びお釈迦様を拝みましてその場を去ったということであります。満足したんです。そういうことをですね、本当に味わってみると、本当に罪の深いやつじゃということは、今まで親様を泣かしてきたんだ。それで懺悔もしなけりゃ、あるいは感謝もせりゃ、当たり前でくれてきた。ところが、私の泣く涙の中に仏の涙は幾千万倍流れていたんだ。そのお心を、本当に受け取らせていただいて、不安実情の仏が宝蔵御供にならざるを得なかった私が引きずり回ってきたんじゃもの、どこどこまでも安心のできるまで求めさせていただいて、必ずお浄土に往生のできる身と平成の時にちゃんと小成就に住しな、申し訳ないな、平成五条だということがですね、この阿弥陀経を通じまして、まあ、聞いていただいたわけであります。で、まあ、来月からこの浄土和尚、大教和尚、勧業和尚、阿弥陀経和尚、それはずっとお話をしませんと三部経の意味が通じませんので、まあ 2,3 ヶ月そんな話をいたしまして、来年の初め頃から2月頃から教行信証のお話を聞いていただく。こんにちは。
もそも本月28日だ解散承認ご承期として毎年府県にあの地温法徳の恩分寺においてはあらゆる国軍